熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治虫治虫さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあね、毎週金曜日、まあちょうどね、お仕事終わりの頃ですし、ちょうどラジオをね、運転しながらの方もいると思いますし、まあね、金曜日の夕方、お休み前だから私も元気ってわけじゃないんですけど、元気いっぱい、まあ金曜日のね夕方だからなんかテンション上がりやすいじゃないですか。でも私はやっぱり業界的にどうしても土日とかね、普段塾が多いんで、なかなかその金曜日にこうねお休みってイメージはあまりないんですけど、まあ大体土曜日、そうですね、土曜日、まあ昔はね、土曜日も学校もありましたからね、塾やってたというか、学校あって塾っていうのもありましたから、そんな頃ですから、もうね、皆さん土日休みが当たり前になってきてますけどね、隔週だったりとかね、結構そんな時もあったんですよ。私が始めた時はまだ土曜日あったかな。自分の子供の時はもう間違いなく給食もある、私のとこは給食もありましたからね、なんてね。まあなんかオープニングからコーナーみたいになってますけど、本当ね、なので今日はね、なんかちょうどなんていうのかな、受験もねちょっと一段落してし気味で、合格発表も終わりましたんで、なんとなくまあまあまだあるんですけど、若干はでもまあ大体こう終わってきてるんで、なんかちょっとほっとした気分もありながら、そんなお話もねさせてもらってるんですけど、ただちょっとこれからイベントがやっぱり多くなってくるんで、皆さんどうですかね、春休み向けてね、やっぱりイベントも多いじゃないですか。で、塾もやっぱりイベント多いし、ちょうどね、前も言ったように、29日は冠試合がね、ファイティングイーグルス名古屋さんの冠試合もありますし、あと中高一貫のセミナーもね、ありますし、あと体験会目白押し、春季講習会もありますし、ね、こっからあとは私たち結構ね、ハードな日々を、ハードとか予定結構いっぱい入ってきますよね。なのでまあそういう意味ではなんか結構3月のこの後半っていうのはね、結構まあ皆さんもね結構新しい生活始まるから、引っ越しだったりとかね、新年の準備だったりとか、転勤もあるのかな、やっぱりそうするとなんかやっぱりね、忙しい時ありますよね。なんか引っ越し屋さんもね結構この時期はすごく混んでて、案外なんか聞きましたけど、この前ちょっと東京から荷物を送らなきゃいけなくてね、1年ぐらい前ですけどね、聞いた時に、みんな警戒しすぎて、平日休みを取って平日に引っ越しするから、案外土曜日が空いてるとか言ってましたね。案外穴場ですよって言ってました。もう混むと思ってるから、土曜日に申し込みしないなんて。土日結構空いてるんですよなんて言われて、あ、そうですかみたいな。そうすると自然的に空いてれば料金高くないので、土日だから高いって先入観でね やられる方もいるかもしれませんけど、なんか案外穴場の曜日みたいですよ、はい、って言われたことあります。あ、そうなんだって覚えてました。今ねちょっと思い出したんですけどね、まあ僕もそんなしょっちゅうね、さすがに校舎があるので、まあ何校かね、もう何十校もあるもんですから、引っ越しはもう18番ではないけど、やっぱり外国人の先生たちが住まれるお家もあるので、まあとにかく常に引っ越しはどっかで行われてるんですよ。なので、引っ越しは結構ね、ある意味得意なんで、得意というかね、なので、はい。まあ、そんな話もしながら、はい、今日もですね、まあ、いろんな角度から、いろんなお話をさせていただきながら、放送をお届けしていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱アット843fm.co.jp または八代の FM のスマートフォンアプリから送ってください。 中澤レターのコーナーでは、メールね、メッセージお待ちしておりますので、どしどし送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
中澤ウィークリ
ー、時刻は6時17分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私、中澤先生の1週間を振り返っていきたいと思います。ということでね、先週金曜日放送終わった後、何してたか、7日からね、実は静岡行ってまして、いやちょっとね、静岡はね、久々にちょっとカプセルホテルしか空いてない、マラソン大会がありまして、ホテルがいっぱいで、で、まあ、カプセルホテルっていうのを、まあ、あんまり馴染みがなかったんですけど、泊まりましたね。ちょっと2階だったんですよ。カプセルホテルの。で、なんかちょっと容量得ないっていうか、もうまあ、私も若くないんで体も硬いし、これどうやって着替えるのかとか、どうやって過ごすのか、ちょっと、なんかね、いろいろ勉強だった、宿でしたね。はい。まあそんなんで。まあ静岡行って、ちょっとマラソン大会があるから混んでるのあったんですけど、まあそこでちょっと7、8と、今マインクラフトやってますけどね、ロブロックスっていうもののちょっと勉強してきまして。うん。まあちょっと、そういう意味では、プログラミング関係の話なんですけど、8日もそのまま、静岡行いまして、帰ってきましたね。はい。まあ8日はちょうどね、静岡なんで、なんか、まあ、そんな遠くないもんですからね。新幹線で1時間弱ぐらいなんでね。すっと、まあ、帰ってまいりましたが、ちょっと勉強になりましたね。はい。で、今週は結構ね、実はそれ以外は出張行ってませんでして、9日からは、ずっと凹凸がないんですが、9、10、11、12、今日までね、何にもないってちょっと言い方変ですね。打ち合わせしかなかったんで、凹凸のない一週間でしたね。まあまあまあ。まあそういう時期もありますよ。ね。ちょっと来週からちょっと盛り盛り、別に私の出張談義じゃないんです。対談じゃないや、なんていうの。出張報告じゃないんですけど、今週はまあ合格発表もあったりとか、まあいろいろありましたんで、まあちょっと、トラシに落ち着いていようかなと思っております。ね。今日もそういう意味では、何もしてないくはないですけど、ちゃんと放送も来てますしね、打ち合わせもしてますし、ミーティングもしてますから、なので別に何もしたいわけじゃないんですけど、うん。まあ、そうね、一個あったのは、結構ね、親子でね、塾通ってくれてる子とかいて、なかなかね、送迎なんでね、会えない時もあったんですけど、まあ先生、ちょっと相談したかったなんて言われちゃってね。ほんとそういうの嬉しいですよね。もう、ね、ご家族で30ではないか。まあでも30年近いかな。20何年通っていただいてるんで。ね、子供さんできて帰っていただき。お母さん帰っていただき。ね、おばあちゃんと面談してて、お孫さんの話をしてるわけじゃないんですけど、お母さんがおばあちゃんになって、みたいなね。生徒さんがお母さんになって。もう一世代ぐらい生きるかな。うん。なかなかですよね。前もちょっと言ったけど、私の一番古いっていうか、まあ一番その塾始めてからの一番近い子はもうすでに50代ですからね。はい、そういう意味では。もはやね、そうなっちゃいますよね。だから40代多いっすよ。本当に。だからやっぱり一番内側人数多い時が多分今30代の年代の方が、 もう一番多い年代だと思いますので、うん、あの辺は本当にもうね、市内だけでも何百人もいましたから、まあそれは当然、今もそうなんですけど、熟成っていう観点で言うとね、はい、まあまあそんなこともありまして、無事1週間送りましたね。まあイベントもいろいろありますから、来週から、来週はちょっとまたね、皆さんにいろんなご報告できるかなと思います。はい、ラジオ聴きの方も一週間また振り返ってみると頭の整理になりますので、振り返ってみていかがでしょうか。中澤ウィークリーのコーナーでした。
教えて中澤先生。
中澤スタディ、
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーで週にするラジオ聴きの方がためになったな、勉強したなと思ったら思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。と言いながらって毎回言ってますけど、いろんな勉強のお話をね、数多くしてるというコーナーでございまして、まあ勉強に関すること、あんなことこんなことってね、まあただまあ私もね、そのさっき言った親子の話も、親子の話って言うんですけど、お母さんと子供さんの話もありますけどね、まあそれでもやっぱり、ね、長い間見るっていうか、まあもともと自分がね、まあ何回も言ってますけど、英語スクール兄、英語スクールやってますけど、自分も現場立ってた時もありますからね、3歳さんの幼稚園で教えてましたから、3歳さんの子が高3になると15年なんですよね。だからもう3歳から来てるから高校3年生になったら15年なんですよ。だから長いですよね、15年間っていうね、タームでやってますから。で、15年間やってて、で、基本的には、まあ、それで、で、兄弟がいるとさらにずれるから、まあ、2、3年ずれると20年ぐらいになっていくじゃないですか。で、またそれで20年ぐらい経ったら次子供さんが来ると、ね、当然25年、30年になるから、まあ、元気でいないといけないなって思いますけど、それだけ見てると、じゃあずっと同じの見てる方だけじゃなくて、ちっちゃい頃は英語やってて、みたいな。ね、小学校入ったら、英語と速読始めてとか、英語となんか塾やってとか、プログラムやってみたいなんで、小5小6になったら塾、まあ小4になったら塾と始めて、英語をまあまだ続けて、ね、プログラミングやって、で、例えば小5小6になって今だと中高一貫受けるなら受験生になり、桜を受けるなら受験生になり、で、中学校行ったら塾来て、で、受験して、で、高校行ったら来て、みたいなね。で、高校出てからは、こう、資格試験取りたいから、まあ、英会続けてみたり、まあ、留学行く子もいますからね。まあ、そういう面では、そう、長い長期にわたっていろんな触れることができるんで、まあ、すごく、今だと入り口はいっぱいですよね。まあ、いつも言ってますけど、塾だけじゃないんです。英語スクールもそうだし、速読もそうだし、イラストの学校もやってますし、もう本当いろいろありとあらゆる、こう、幅感でやってるんで、昔に比べて、こう、ちょっとこう、いろんなことを取る子とか、全然違う場所として通ってる子多いですよね。うん、あと、例えば高校なんかでも通信制の学習支援ってね、日本航空高等学校と鹿島朝日のサポート校やってますので、そういう意味では通信の子たちも来てます。で、メタバース化って言ってね、もう今高校生からいきなりうちのね、高校入る子も今いるんですよ。だから転学じゃなくてもう進学としてね、来てもらってたりとかしますし、そういう意味では本当幅が広くなってますんで、まあ年代もね、通うその目的とか、通うこう意図によってもだいぶ違ってきますしね、本当に幅広く来させていただいてる。まあただいつも私も言ってるんですけど、なんていうのかな、どうしてもやっぱりこう習い、皆さんもそうだと、聞いてる方もそうだと思いますけど、英語習いに行ってるってっていうと、英語を習いに行ってるから、それでこと、まあ、説明は足りるんですけど、習ってる英語って多分そのいろんな教室とかいろんなスクールとかいろんな習い方によって全然違うんですよね。だから塾によって、塾もそうなんですけど、英語やってるとか塾行ってるっていう言葉で皆さんこう対話するじゃないですか。で、英語やってるよ、塾やってるよみたいなこと言ってても、それで終わることではないので、基本的には本当は中身がいろいろあって、いろいろ濃い話がいっぱいあるんですけどね。 どういうことやってる、ああいうことやってるみたいなのあるんだけど、なかなかそういうことはね、基本的には話にならないんで、本当に習い事探すときは何をやってる、どうやってるとか、どういう内容やってて、どういう目的でやってる、どんなスクールかって話を、まあ、なんか2、3ことつけて話するといいのかなっていつも思って聞いてますね。うちの子塾行ってんですよっていう時に、塾行ってどんな塾に行ってるかとか、まあ、ご自身の中でもそうですし、英語行ってどんな英語って時に、どんなって言えない英語スクールじゃダメだと思うんで、だから例えばネイティブの先生がやってる英語スクールだよとか、ペアの先生が一緒にいて、ね、うちだと2対1で先生教えてくれるんだよとか、見学いつでも行っていい塾なんだよとか、スクールなんだよみたいなのを冠つけると、非常にちょっとわかりやすくなるじゃないですか、説明って。なので、まあ、なんか、習ってる方の意識を上げるためにも、どんなスクールなのか、どんな風に習ってるのかっていうのは、やっぱり、いろいろ思い巡らせていただくと非常にいいのかな、なんて、ちょっと思いますね。だから、習い事もそうですよね。例えば、スポーツクラブ行って、どんなスポーツクラブ行ってんのとか。うん。だから、スポーツクラブ行ってるんですよ。どんなって言ったら、あ、そこのスポーツクラブお風呂があってね、とかね。インストラクターがすごい、講師がすごい数が多いんだよ、多いとこ行ってるんだよとかさ、朝早くから夜遅くまでやってるクラブなんてとか、無人で開講してんだよとか、やっぱりなんか一言つけてあげると、非常にこう、なんかコミュニケーションもね、良くなるし、分かりやすいじゃないですか。だからまあ、習い事もそうですけど、勉強するときも、まあ、どんな風に習ってるかって時になんか一言つけてもらうと、ちょっとこうイメージ湧きやすいから、一体自分もそうですよね。何やってるかとか、どうに学んでるかというのが、ちょっとイメージしやすいのかな、なんてちょっと思いますね。うん。そうですね。うちの英語スクールなんか、インターナショナルスクールなんかもね、バイリンガルの教育で、例えば、オールイングリッシュやってるとか、ね、言いやすいじゃないですか。なので、結局そういうのって、結構なかなか言う機会がね、ないです。どう言われたいかっていうか、自分たちが思ってる通りに、保護者の方とか、皆さんがね、こう、うちのスクールのことを話してくれて、塾のことを喋ってくれると非常に嬉しいですよね。やっぱり、伝わってるなぁ、なんて思いますしね。で、やっぱり今、いろんなものが、並んでるし、いろんなことをできるような時代になりましたので、うん。なんで、結構やること含めて幅広いじゃないですか。なので、やっぱりこう、なんとなく、やってる間で、時間って過ぎていっちゃうもんですからね。やっぱり意識上げていくっていうのは、この時代大事なのかな、なんて思いますね。まあ、ね、何を習うかより誰から習うか、どうやって習うかっていうのが大事だかなと思うんだよね。うん。まあでもまあ、中澤先生が教えたら厳しそうとか、まあそういうのもありですよね。嘘じゃないんで。はい。本当ですからね。まあ、厳しいってどうなんですかね。まあ、厳しいというか、そのね、言葉としてはあれですけど、まあ、ちゃんとやるっていうのは大事ですからね、何してもね。私はそんな形容かもしれませんが。はい。ということで、なんか習ったり始めたりするとき、このね、4月に向けてとか、どんな、ね、ところにどうやって通ってるか。まあ、バスケットボール習いってんたらどんなところのにどんな風に行ってんのかとかね、ちょっと思い描くと、いろいろ振り返りができていいんじゃないかな、なんて勉強も同じですけど、やっぱりそのイメージ持っていくのはいいことだなって思いますので、参考にしてみてください。以上、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター。
今日は6時30分です、引き続き小倉スタジオから生放送でお届けしています。小倉塾中澤レターのお時間です。このコーナー、中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そしてから、まあ、中澤にメッセージを送りたい方、のメッセージをですね、 私中澤が熱く語っていきますということで、はい、よろしくお願いします。一個メッセージね、もらってますけど、ちょっと伝言みたいな感じなんで、頼まれたんで、あのよくあの番組来てくれてる武田塾という足この日越さんからね、メッセージいただきまして、明日、武田塾という足校で、イベントがあるらしいですよ。伝えてくれということだったんで、特別伝えますね。武田塾という足校で、YouTuber としても、むちゃくちゃ有名な山火先生。はい。もう見た方、見ると、私もね、山火先生、私もよく昔から知ってまして、武田塾といえば山火先生ですよね。で、まあファンも多いんですけど、駅歩いてると、はぁとか、はぁとか言われる人ですね。私は、そうなる前から知ってるんで、比較的で塾業界は先輩なので、まあ一応先輩感じ吹かせてるんですけど、一緒に歩いてると大概まあ、はぁ、うっていうのが大体飛んできます、ね。その山火先生ですが、明日豊橋来ます。はい。武田塾豊橋校で、なんと、まあ、セミナーをやっていただけると。いいですね。ということで、まだ間に合うらしいので、もし武田塾豊橋校の、明日のイベント、山火先生イベントがありますので、もし参加したい、まあ、高校生とか、もやぐさんだけでもいいと思いますけど、参加したい方は、まだ間に合うみたいなので、武田塾豊橋校のホームページ、もしくはインスタの DM から申し込みいただくと、いいと。メッセージしてくださいってことだったんで、頼まれたんで話しておきます。はい。ねえ、山火先生ね、いいですよね。なかなか、本当に有名な人ですね。いろんな意味で。だけど、ちょっといろんな事情で山火先生としかお伝えできないんですけど。はい。何人ぐらいいるのかな、フォロワーね。っていう感じですよね。80万人 ?100 万人わかんないけど。まあまあ、独り言です。ということで、山火先生来ますので、もし会いたい方とかね、一回話聞いてみたい。そこ、勉強の話はむちゃくちゃためになりますからね、ほんと。私も聞いたことありますし、はい。僕はどっちかというと、ちょっと、仲良しさんとして聞いちゃうんで、聞くと、中澤先生いると喋りにくいからいないでくださいって言われるんで、私はいないようにしてることが多いんですけど。ということで、武田塾豊橋校から教師さんからのメッセージで、明日、山火先生イベントあります。有名なで、申し込みもしされたい方、まあまあいっぱいになってるみたいなんですけど、まだ間に合うそうなので、申し込みされたい方は、武田塾豊橋校のホームページ行っていただくか、もしくは、インスタの DM で、はい、申し込んでいただければと思います。検索していただくとね、わかりますので、はい、ということで私は使命を果たしましたかね。まあ、こういう集客時期ですからね、塾はね、どうしてもね、イベントありますよ。うちでもやっぱ中高一貫セミナーやってますしね。うん。で、特に高三生はもうこれで受験最後、要は人生決めるところじゃないですか、大学ね。だから、やっぱり、聞いたら武田塾豊橋校もいっぱいありましたよ。北大だ、大阪大だ、早稲田、立教、なんかもうとにかく6大学もありましたし、受かってるとこいっぱいありましたよ。どこだったかな、もうなんかありすぎて、聞いたら忘れてはないけど、南で阪大だったかな、豊かで北大とか何回だったな、書いてありました。はい。なので、まあそんなのを見ながら、はい、私もおーと思ってね、頑張ってるなと思って見ておりました。はい、ということで、まあ明日話を聞いてね、受験生、頑張っていただけると、私も行っちゃおうかな。ねえ、ちょっとミーハー感出してサインとかもらっちゃおうかな、なんつって。まあわざわざもらわなくてもいいっちゃいいんですけどね。まあまあまあ、ということで、はい、皆さんぜひ行ってあげてください、お願いします。まあ、そうこうしてると時間になってしまいましたね。まあ、今日はじゃあ、武田塾豊橋校のイベントオンリーになってしまいましたが、また、皆さんからのね、こういうお便りも、なんか告知してほしいでもいいですし、ね、私、何でも喋りますから。あと、まあ、なんかご相談でもいいですし、何かメッセージあればですね、 中澤レターのコーナーに送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで中澤レターをお届けしました。ではここで一曲お届けしていきましょう。お届けするのはサザンオールスターズ東京シャッフル。で東京シャッフルをお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時38分です。この番組最後のコーナーは中澤インフォメーションです。中澤塾エクスクールアニーから、アニーグローバルエデュケーションからのお知らせをさせていただきますということで、まあまあそれだけじゃないんですけどね、まあさっきみたいなね別の塾さんのイベントもあればお伝えしていきますから、まあやっぱり塾とか習い事とかその学習環境っていうのはみんなで盛り上げていくのがやっぱりね子供たちのためですし、まあ男のさんだけじゃないんですけど、やっぱりみんなでね、いろいろ刺激し合うのはいいことですし、やっぱりそういう競い合うわけじゃないけど、やっぱりそういういろんな環境があって成長していく方がね、私たちもやっぱり意識は高まりますから、うん、まあ一軒だけじゃダメってわけじゃないんですよね。ポツッと一軒あったらダメだかってわけじゃないんですけど、まあ刺激はやっぱりいろいろ受けた方がいいかなと思いますね。はい。ということで、まあ前も言いましたけど、プロクラ、マインクラフトですね、使ったプログラム教室プロクラの体験会をずっとやっております。ぜひ興味ある方はね、マイクラプロクラ豊橋と引いていただく、もしくは体験と引いていただくうちが出ますので、検索いただければいいなと思います。そして、新小5、まあ、特に新小5小6の皆さんに向けて、まあそれより前でもお受けできるんですけど、中高一貫スタートセミナーですね、オンラインになりますけど3月28日土曜日に行われます。3月28日土曜日なので、お時間許す方は行ってください。まあどうしても参加できない方は個別で対応することもありますので、ご連絡いただければと思いますが、中澤塾もしくはアニグローバルエデュケーション、まあ、ホームページ行っていただいて、スライダー、まあ、帯に流れてるところ、ホーム画面のトップの方に、帯に流れてるところ中高一貫スタートセミナーって書いてありますが、そこから申し込みをしていただけると、いいと思います。参加費もかかりませんので、ぜひご興味ある方とか受験考えていく方はぜひ、お願いしたいと思います。はい、中高一貫セミナーですね。そしてですね、あとは、あと春季講習会ですね。春季講習も結構まあたくさん申し込みいただいてありがとうございます。小1から小6、小1、小2、小3、小4、小5、小6、中1、中2、中3、そして高校生の方ね、皆さん受けれる講習会を用意しておりますので、まあ、あと受験生の方は受験生用に、そして、受験生ない方は、日々の学習をしっかり送っていけるようにですね、サポートしてまいりますので、ぜひ参加いただけるといいなと思っています。うん、まあいろいろありますもんね。はい。でですね、 あとはたくさん出過ぎちゃってね。あとそうです、これ言わないと。春のスタートダッシュ応援キャンペーン、頑張る春ちゃんと応援しますということで、入会金無料、2月3月分の教材費、これ年間教材費なんで、2月3月から始めちゃうと年間かかるのかみたいなご質問あるんですけど、実はかかりませんということで、年間教材費を全部、省いたってですね、割引した上で習っていただけるということで、いつでも習っていただけます。今ね、中澤塾がいくつかに、このアニーグローバルエデュケーション全部月教材費なんですよ。なので、基本的に4月以降は特にそれが顕著になるんですけど、もういつから始めてもいいような、要は月なんで、始めたい月に始めてもらってっていう形になりました。年でもらうことはしてませんので、なので、始めた月から、かかっていくって月の教材費なんで、すごく参加しやすくなりましたし、今のこの時代に合ってると思いますので、まあそういう意味では参加しやすく、その代わりね、まあまあ、びっくりしますけど、月なんですけど、ちゃんと熱いの渡しますから、あれこれ、大丈夫なのってぐらいもらっちゃいますけど、費用は本当にちょっとびっくりするぐらい安くなっちゃうんですけど、ちょっと涙出そうになるぐらいなんですけど、教材なんで、そこはなんとかしまして、私ともらして、ちゃんと、しっかりした教材を1ヶ月目から渡すのに月教材費というね。まあ、いろんなものがありますから。はい。ということで、そんなお知らせもさせていただきまして、はい。もう今日もね、あっという間に、45分間お届けできたと思いますが、まあ、ね、こっから4月に向けて、もう私どももう全力でスタートし、中澤もですね、後半まあ前も言ったようにイベントも多いので、皆さんと一緒にね、まあしっかり年度オフ、しっかり締めくくりまして、4月からの新しい年度に向かっていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。まあ、締めくく、きちっと締めくくるというか、まあ結構ね、勉強法であるので、継続するのってあんまり締めくくらない方がいいっていうのあるんですけど、まあ気持ちは締め、そして継続していきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤先生がお届けする、熱血教えて中澤先生、よろしくお願いします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you, take care! バイバーイ!